親が良かれと思って子供にかけた頭がいいねというたった一言がですね、実はその子供が将来テストで点数をごまかしたり、
ええ、
職場でミスを隠蔽したり、さらには自分自身の恋愛関係までも自ら壊してしまう原因になるとしたらどう思いますか？
いやー、直感にはかなり反しますよね。でもこれは決して大げさな話ではないんですよ。私たちが自分の能力とかその知能をどう捉えているかという根底の信念が無意識のうちに私たちの行動、そしてなんと脳の物理的な配線までも決定づけているんです。
なるほど。というわけで、学ぶことが大好きなあなた、今回のディープダイブへようこそ。自己啓発の世界で、語られ尽くした感のあるマインドセットという言葉なんですが、今回はそんな表面的な精神論は完全に抜きにしようと思います。
はい、そうですね。
スタンフォード大学の心理学研究から実際に脳波を測定したハードサイエンス、組織論、そしてこの理論に対する厳しい学術的な批判論文まで、膨大なデータから最も重要なエッセンスだけを抽出して、この理論の真の正体を徹底的に解き明かしていくミッションです。
すでにしなやかマインドセットとか成長マインドセット、あるいは硬直マインドセットという言葉をご存知の方も多いとは思うんです。でもそれが脳のどの領域をどう発火させるのか、なぜ私たちが大人になっても運命の人なんていう幻想にとらわれてしまうのか。
ああ、運命の人、わかります。
ええ、そのメカニズムを知ると世界の見え方が大きく変わるはずですよ。
よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょう。まずは基礎概念ですよね。知能は生まれつき固定されていると信じるのが硬直マインドセット、対して能力は努力や戦略で伸ばせると信じるのが成長マインドセット。
はい、その通りです。
で、この2つが単なる気分の問題じゃなくて、脳内で物理的な違いを生んでいるというデータがあるんですよね。なんか脳波モニターをつなぐと諦める瞬間と学ぶ瞬間が視覚化できるとか。
そうなんですよ。これ人間がエラー、つまり間違いを犯した瞬間の脳波、事象関連電位って言うんですが、 ERP ですね。これを測定すると一目瞭然なんです。
ほう、一目瞭然。
ええ、硬直マインドセットの人の脳って、自分が正解したか間違えたかといういわば結果の評価には強烈に反応するんです。でもその直後ですね、じゃあどうすれば次は正解できたのかっていう学習に関する脳の活動を自ら完全にシャットダウンしてしまうんですよ。
ちょっと待ってください。脳波モニターでそれが物理的に見えるんですか？
見えるんです。活動がパタッと止まるんですよ。
うわ、つまり自分の賢さを証明するテストの採点結果だけを見て、間違っていたらもう見たくないから答案用紙を丸めてゴミ箱に捨てているような状態ですよね。せっかく間違えたっていう貴重なデータ、次に活かせるデータを手に入れたのに、自ら学習スイッチを強制終了させてしまうと。
まさにその例えの通りです。一方で成長マインドセットの人は全く逆の反応を示します。間違えた瞬間、彼らの脳内ではP と呼ばれるエラー陽性成分がスパイクするように活発化するんです。
PE ですか？
ええ、アルファベットの P に小文字の E ですね。これは間違いに対して脳が意識的な注意を向けて積極的に情報を処理している証拠なんですよ。さらに面白いことに、彼らの内側音化前頭皮質、アルファベットで MOFC と呼ばれる領域なんですが、そこが強く活性化しているんです。
MOFC、それは具体的に脳のどのあたりでどんな働きをする場所なんでしょうか？
目の奥というか、ちょうど眉間の奥あたりにある領域ですね。ここって、私たちが美味しいチョコレートを食べたり、ゲームで勝ったりした時に、やったー、嬉しいと感じる報酬系の一部なんですよ。
え、報酬系ってことは喜びを感じる場所ですよね。
そうなんです。つまり成長マインドセットの人にとっては、エラーを起こしてそこから学ぶプロセスそのものが脳にとってのご馳走とか報酬として処理されているってことなんです。
失敗がご馳走、それはすごい表現ですね。なんというか、神経可塑性の観点から見ても、そうやって新しい神経回路をつないでいくことで、脳はジムで鍛える筋肉のように物理的に密になっていくわけですよね。だったら誰もが間違いをご馳走だと感じて、どんどん脳をアップデートしていけばいいはずなんですが。
ええ、本当にそうですね。脳は固定されたハードウェアじゃなくて、使えば使うほど構造を変える生きたネットワークですから。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですが、もし脳が筋肉のように鍛えられるなら、なぜ私たちは成長するにつれて間違えたくないとか、自分が賢いと証明したいっていうガチガチの硬直した状態に陥ってしまうんでしょうか。大人たちの多くが正直この罠にはまっていますよね。
おっしゃる通りです。その根本的な原因の一つが、実は私たちが幼少期に受けた褒め言葉にあることを、キャロル・ドゥエック博士の有名な IQ テストの研究が浮き彫りにしているんですよ。
褒め言葉ですか？良かれと思ってかける言葉ですよね。
はい。博士は子供たちに問題を解かせた後、片方のグループには頭がいいねと知能そのものを褒めました。そしてもう片方のグループには、よく頑張ったねとか、いいやり方だったねとプロセスを褒めたんです。
たったそれだけの違いですよね。それが冒頭でお話ししたテストの点数をごまかすっていうショッキングな話につながってくるわけですか。
ええ、頭がいいというラベルを貼られた子どもたちは、次に難しい問題と簡単な問題のどちらに挑戦するかを聞かれると、大半が簡単な方を選んだんです。
失敗して実は頭が良くないじゃんって思われるのを恐れたからですね。
その通りです。自分の賢さを証明しなければいけないモードに入ってしまったんです。さらに問題が難しくなると、なんと約 40% の子供が自分をよく見せるためにテストの点数を嘘で申告するようになりました。
いやー、 40% って異常な数字ですよ。賢いという自己イメージを守るために子供が倫理観すら捨ててしまうなんて。
ええ、本当に恐ろしいデータですよね。
でもちょっと待ってください。じゃあ努力を褒めるのが正解なんだとして、現代の学校とか企業って、結果が出なくても頑張ったからすごいよみたいな風潮が結構ありますよね。これって本当に成長マインドセットなんでしょうか。
はあ、そこは非常に重要なポイントです。近年専門家の間でも強く問題視されているのが、その偽の成長マインドセットと呼ばれる誤解なんですよ。
偽のですか。
はい。結果が全く伴っていないのに、ただ努力したことだけを無意味に慰めたり、具体的な戦略を持たせずに、君なら何でもできるよって精神論を押し付けたりするのは、真の成長マインドセットとは全くの別物なんです。
なるほど。単なる自己肯定感アップ運動みたいなものにすり替わってしまっているんですね。じゃあ正しいアプローチ、本物の成長マインドセットを育むにはどうすればいいんでしょうか。
努力そのものではなくて、結果に結びつくプロセスや効果的な学習戦略に焦点を当てることです。もし失敗したなら、頑張ったからいいよで終わらせるんじゃなくて、じゃあ次はどんな別の戦略を試そうかとか、誰に助けを求めようかと、次のステップへつなげる。これが本質なんですよ。
すごく腑に落ちます。その結果の出ない努力を慰めるだけの環境や、常に賢さを証明しなければいけない環境で育った子供が大人になって企業に入るとどうなるか、硬直マインドセットがどれほど職場を毒しているか、なんだか想像がつきますね。
ええ、組織論の研究でも明確に出ています。才能を何よりも重視する文化、いわゆる天才の文化に支配された企業では、誰もが常に自分が一番賢いと証明し続けなければなりません。
そうなると必然的に従業員は自分の欠点を隠して、ミスを他人のせいにするようになりますよね。
はい。部署間でリソースを奪い合ったり、情報を隠蔽したり、何よりイノベーションに絶対必要なリスクを取るという行動ができなくなるんです。
失敗したら賢くないとみなされるからですね。
ええ、逆に成長マインドセットの組織では、失敗はチーム全体の学習データとして共有されます。だから隠蔽が減って、倫理的なコラボレーションが自然と生まれるんですよ。
なるほど。そしてこの証明しなければいけないというプレッシャーは、職場だけじゃなくて最もパーソナルな恋愛関係にまで侵食してくるんですよね。恋愛における硬直マインドセットは、運命の信念として現れるとか。
そうなんです。どこかに自分と完璧にマッチする運命の人、つまりソウルメイトがいるという、非常にロマンチックな信念ですね。
ディズニー映画みたいな世界観ですね。
へえ。でもこれを持っていると、関係の中で少しでも意見の衝突や困難が起きた時に、あ、この人は運命の人じゃなかったんだと、すぐに関係を見切ってしまうんです。
いやー、痛いほどわかります。正直私も20代の頃は完全にこれでした。夕食に何を食べに行くかで揉めただけで、はい、価値観合わない、次みたいに、なんというか当たりの宝くじを探して歩き回っていたような気がします。
あはは、多くの人が陥る罠ですよ。でも成長マインドセットのカップルは違います。 彼らは素晴らしい関係というのは最初からそこにあるものではなくて、二人の相互の努力によって作り出されるものだと信じているんです。
作り出されるもの。
ええ、だから意見の対立が起きてもそれを関係を深めるためのレンガとして使って頑丈な家を一緒に建てていくことができるんですよ。
当たりの宝くじを探すのではなくて一緒に家を建てる。すごく美しいし実践的なメタファーですね。
そうですね。
さてここまで聞くとリスナーの皆さんも成長マインドセットは人生のあらゆる問題を解決する万能薬だと思いたくなるんですが、ここで立ち止まって批判的な視点も持たなければなりませんよね。今回の情報源にはこの理論に対する非常に厳しい学術的批判も含まれています。
はい、科学において無条件に受け入れられる魔法の理論なんてありませんからね。ここを公平に見ることは非常に重要です。
マクナマラ氏やボゴイン氏などの研究者が厳しい指摘をしていますよね。マインドセット介入の効果サイズが 0.10 から 0.20 標準偏差程度と非常に小さいと。そして研究の再現性にもばらつきがあるから、これに莫大な資金を投じる価値があるのかと疑問を呈しています。
はい、
ちょっと待ってください。効果サイズが 0.10 から 0.20 標準偏差ってリスナーにとってはピンとこない数字だと思うんですが、要するに代金をかけて教育現場に導入している割には統計的に見たら誤差レベルのちっぽけな効果しか出ていないじゃないかという批判ですよね。これって結局のところ過大評価された魔法の薬だったということなんでしょうか。
批判者がそう主張するのも数字だけを見れば無理はありません。しかしこれに対してドゥエック博士やイエーガー氏らは1万2000人以上を対象としたナショナルスタディオブラーニングマインドセッツという大規模な調査で反論しています。
1万2000人ですか。かなりの規模ですね。
ええ、ここで彼らが強調している最も重要なポイントはコンテキスト、つまり文脈や環境の重要性なんです。
環境が揃わないとマインドセットは機能しないということですか。
その通りです。マインドセットは全ての人に一律に効果を発揮する万能薬ではありません。データによれば、例えば中学校に進学する9年生のような非常に困難な移行期にあり、かつ成績不振に陥っている生徒に対して介入したとき、その効果は最大化されるんです。
なるほど。一番支援を必要としている層にクリティカルに効くわけですね。
ええ。それに加えて、教師や学校の環境自体が挑戦を支援する文化を持っていなければダメなんです。いくら生徒の頭の中を変えようとしても、周りの環境が硬直マインドセットだったら機能しないんですよ。
ああ、乾いた砂漠に種をまいても育たないように、環境という土壌がセットになって初めて機能するわけですね。
まさにその通りです。そして先ほど批判があった 0.10 から 0.20 標準偏差という小さな効果サイズの数字ですが、教育の世界においてこれは決して無意味な数字ではないんです。
と言いますと？
別の研究との比較なんですが、この数字は1年間非常に優秀なベテラン教師から教えを受けた効果である 0.16 標準偏差に匹敵するんです。現実社会の大規模な教育介入としては十分に有意義で大きな影響だと言えるんですよ。
へえ、優秀な先生に1年間教わるのと同じくらいの影響力があるなら絶対に無視できない数字ですね。つまりこれらは全て何を意味しているんでしょうか。マインドセットはそれ単体で奇跡を起こす薬ではなくて、困難な状況を乗り越えるためのレジリエンスのベースラインを提供してくれる強力な補完ツールだということですね。
ええ、そう捉えるのが最も科学的でかつ実用的だと思います。
適切な環境下で確実に機能することが分かった今、リスナーのあなたが今日から自分自身の脳の配線をどうやって変えていけるのか、実践的なメソッドに落とし込んでいきましょう。
はい、一番シンプルでかつ即効性のある方法はまだという言葉の力を使うことです。英語の研究では Not yet と知られていますね。
まだ、たった2文字ですね。
ええ、たった2文字です。壁にぶつかった時や失敗した時に私にはできないというのをやめて、私にはまだできないと付け加えてみてください。
まだできない。
はい、これだけで先ほどお話しした脳の活動モードが自分を評価して諦める状態から課題解決のプロセスへとカチッと切り替わるんです。脳が、あ、今はまだ学習曲線の途中にいるんだなと認識するんですよ。
なるほど。私にはこのプロジェクトを回す能力がないではなくて、私にはまだこのプロジェクトを回す能力がない ッとするわけですね。たった2文字追加するだけで脳がシャットダウンせずに新しい解決策のルートを検索し始める。これはリスナーのあなたも今日から頭の中の口癖を変えたくなるはずです。
本当におすすめです。さらにストレッチミステイクという概念も日常に取り入れてみてください。
ストレッチミステイクですか？
ええ、失敗をただ恐れるのではなくて、自分の限界を押し広げようとした結果として生じるエラーはむしろ歓迎するんです。
ああ、筋トレをした後の筋肉痛みたいなものですね。痛い、失敗したじゃなくて、よし、筋肉の繊維が切れて成長している証拠だと捉えるような。
まさにその感覚です。痛みが成長のサインだと分かっていれば恐れずに挑戦できますよね。そして最後に、頭の中で鳴り響くネガティブセルフトークのリフレーミングです。
ネガティブセルフトーク、自分に対するダメ出しですね。
ええ、例えば仕事で大きなプレゼンを失敗したとします。その時、もう私のキャリアは終わりだという破局化や、すべて私の能力不足のせいだという個人化の罠に陥ったとしますよね。
はいはい、よくあります。
そんな時は Catch it! Check it! Change it! の3ステップを試してください。特定し、検証し、変えるんです。
Catch, Check, Change ですね。具体的にさっきのプレゼンの例に当てはめると、まず、あ、今自分はキャリアが終わったと極端な考え方をしているなとキャッチ、つまり特定する。
そうです。
次に、本当にたった1回のプレゼンで会社をクビになるか、過去にも失敗した人はいるけど普通に会社に残っているなと客観的な事実をチェック、検証する。
ええ、冷静に事実確認ですね。
そして最後に、じゃあ次のプレゼンでは資料の構成をどうチェンジするべきか、誰にアドバイスをもらうべきかと問いを切り替える。こうやって感情を具体的なアクションに変換していくんですね。
完璧です。まさにそのプロセスです。内なる批判者の声をただの客観的なデータとして扱って、次のアクションに変換することで、脳の配線は少しずつでも確実に書き換えられていきます。
いや、本当に濃密な探究でした。リスナーの皆さん、今回の要点を振り返ってみましょう。マインドセットは生まれつきの変えられない性格ではなくて、私たちがいつでも自分で選択できる信念なんですよね。
ええ、常に選択可能です。
そして知能や職場での評価、さらには愛する人との絆でさえも、最初からそこにあって証明するものではなくて、努力と戦略によって築き上げるものだと。
そうですね。科学が示しているように、私たちの脳の天井は私たちが思っているよりもずっと高く設定されているか、あるいは最初から存在しないのかもしれません。
さて、最後にお別れする前に、リスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。
先ほど神経可塑性の科学が教えてくれたように、私たちの脳は私たちが考えたこと、経験したことに基づいて、今この瞬間も物理的に形を変え続けています。もし今あなたの脳の神経回路の地図を 3D モデルで可視化できるとしたら、あなたが今日一日頭の中で繰り返した自分に対する言葉は、あなたの脳を一体どんな形に彫刻しているでしょうか？
深い問いですね。
もうダメだという言葉で回路を切り落としているのか、それともまだできないだけだという言葉で新しい可能性の枝を広げているのか。ハードウェアは固定されていません。どんな形に彫刻していくかはあなた次第です。それでは次回のディープダイブでまたお会いできるのを楽しみにしています。